はい、こんにちは。左大臣光永です。
江古田の石化堂という和菓子屋で、昔味噌まんじゅうなるものを買って食べました。まんじゅうの皮が、練馬名物の味噌を原料として作ってあるのです。実に味噌臭いまんじゅうで、特に鼻息を漏らしながら食べると、鼻孔いっぱいに味噌の匂いが広がりました。どういうかですね、味噌が練馬の名物だということを初めて知りました。さて、本日は、葛飾柴又を歩く2、矢切の私です。
山本邸の近くには、寅さん記念館があります。寅さんの生い立ちをジオラマで再現したもの。大船撮影所から移設した車屋のセット。タコ社長の朝日印刷所の原寸大に再現した部屋。車屋の模型など、見どころが多いです。そして寅さん記念館と向かい合った正面は山田洋次ミュージアム。デビュー作二階の他人から2013年1月公開の最新作東京家族まで8つのテーマに沿ってその軌跡をたどります。撮影に使われた35ミリ映写機がひときわ目を引きます。再び江戸川に向けて歩いていきます。すぐに江戸川の土手です。いやー、気分がいいですね。マラソンもしている人が多いです。さーっとこの段階で涼しげな風が吹いてくるんですよ。江戸川と柴又の街を一望できます。日曜でしたからね、河川敷で野球をやっていました。あー、いたー、カーンと子供たちの歓声が元気でした。まっすぐ階段を降りて、河川敷の中の道を突っ切ると、矢切の私です。道すがら、水原秋桜氏の句碑。葛飾屋、桃の間が肝も水食べり。そして、矢切の私の、あの有名な曲を刻んだ日、などを見つつ歩いていくと、もう矢切の私の桟橋です。矢切の私は、東京に現存する唯一の私です。東京都柴又と、千葉県松戸市、下矢切とを往復します。矢切の私の始まりは江戸時代初期に遡ります。江戸への出入りは厳しく規制されており、関所破りは重大な犯罪として貼り付けにされました。しかし、農作業に従事する農民たちが、いちいち松戸の関所まで遠回りをするのは仕事に差し障ります。そこで特例として、江戸川両岸に田畑を持つ農民は関所を通らず、船で江戸川を渡ることを許されました。いわゆる農民渡船というもので、これが明治以降も地元の足として利用され、現在では東京で唯一の私となっています。対岸からゆったりゆったり船が渡ってくるのを待っている間もすでにワクワクします。片道200円を払い乗り込むと、さあ、と涼しい風が吹き抜けて気分がいいです。船頭さんは歌わないですけれども、乗っているおばちゃんたちが自然に歌い出す。連れて逃げてよ、ついておいでよと自然に歌が湧き起こるんですね。楽しい感じです。ゆらゆらと揺れる水面に岸辺の緑が映り込み、カワセミの声が響き、向こうにはスカイツリーがそびえて見えます。約5分、対岸に到着しました。対岸の土手の向こうには、ネギ畑とキャベツ畑が広がっています。矢切の私とこの辺りは、伊藤幸男の野菊の墓の舞台となっています。畑中の道をぶらぶらと歩いて行きます。要所要所に、野菊の小道の、案内板が立っていますので、道に迷うことはないです。ほんのりと漂うネギの香り、そして向こうからカタコンカタコンカタコンと、時折響く北総鉄道の音もいい風情を醸し出しています。こののんびりした景色、どこかで見覚えがあるなぁと思ったら、イカルガの宝鬼寺近くの景色にそっくりと思いました。法隆寺から宝鬼寺までぶらぶら歩いていくと、こんな感じで田園風景になってきます。 東京にいながらイカルガ気分が味わえるとは。いい感じです。畑を突っ切り、坂川という細い川を渡り、道路を横切り、山道を登っていき、山の中腹にあるのが
西蓮寺。
その境内にあるのが野菊の墓文学碑です。伊藤幸男の門人土屋文明の筆によるものです。野菊の墓は15歳の正雄と2歳年上のいとこ民子の淡い恋心を描いた小説です。1906年1月雑誌ホトトギスに掲載されました。正雄と民子は大の仲良しでした。二人で畑中の道を歩き、まあ綺麗な野菊、私本当に野菊が好きよ。道理で民さんは野菊のような人だね。そんなやりとりがあるのでした。二人の間には恋心が芽生えていきます。周囲で噂が立ちます。二人は清い交際でしたが、正雄の母親はこれをまずいと見ます。間違いでも起こったら大変だ、まして年上の嫁などとんでもない。そこで正雄を千葉の学校へやることにしました。小雨そば降る矢切の私から旅立っていく正雄を見送る民子、これが根性の別れとなってしまいました。
互いに手を取って高麗を語ることもできず、
小雨のしょぼしょぼ降る渡し場に泣きの涙も人目をはばかり、一言の言葉も交わし得ないで永久の別れをしてしまったのである。無情の船は流れを下って早く10分間と経たぬうちに、五丁と下らぬうちに、お互いの姿は雨の曇りに隔てられてしまった。物も言い得ないでしょんぼりとしおれていた不憫な民さんの面影、どうして忘れることができよう。八百八七は家を焼いたらば再び思う人に会われることと工夫をしたのであるが、我々二人は妻戸一枚を忍んで開けるほどの知恵も出なかった。それほどに無邪気な可憐な恋でありながら、なお親に落ち兄弟にはばかり、他人の前にて涙も吹きえなかったのは、いかに気の弱い同士であったろう。冬休みに帰省した正雄は民子が市川の実家に帰ったことを知ります。そして翌年の冬には民子が嫁に行ったことを知らされました。しかし正雄は心に依然民子を思い続けていました。ところがすぐ帰れの電報があり、帰ってみると民子が流産で死んだということでした。晴れだけ嫌がっていた民子を無理に嫁がせた、私が民子を殺したようなものだ。正雄の母はそう言って泣きました。民子は正雄の写真と手紙を胸に死んでいったということでした。正雄は民子の墓に野菊を備え、くず折れる、そんな話です。
本日は矢切の私から船に乗り、野菊の墓文学碑を訪ねました。
音声付きメールマガジン、左大臣の古典歴史の名場面を配信中です。日本の歴史や古典、そしてこのような日本各地の名所、史跡を歩く旅の話もお届けしています。楽しみながら深く立体的な知識が身につきます。この音声も以前メルマガ配信したものです。週3から4回、1回10分程度、無料です。いつも使っているメールアドレスを下のボックスに入力して、無料メルマガを受け取ると書かれたボタンをクリックしてください。メールアドレスの入力間違いが増えております。入力間違いにご注意ください。または、空メールを送信することでも登録できます。下の空メールから登録のリンクを押すと、メールアプリが立ち上がるので、件名、本文は空欄のまま送信してください。次回からお使いのメールアドレスにメルマガが届きます。本日も左大臣光永がお話しいたしました。ありがとうございます。ありがとうございました。